パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは warimite@gmail.com warimite@gmail.com まで。諦めたらそこでパソコン終了ですよ。
どうも、おごきげんよう、熱量と文字数編集長の米粒社協三木達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
どうもお願いいたします。
はい、2025年11月の おたよた編集室メール編ということでございます。はい、よろしくお願いします。全国の熱文字リスナーからメール届いております。
ありがとうございます。
日賀くん、最近どうしてんの？
最近ですね、プラモにどんどんハマっていくのとプラス、ユーフォニアム7話まで見まして、
響けユーフォニアム、
はい、第一期ですよ、もちろん、最新の8話はまだ見てません、テレビ放送のやつでも、はい、めちゃめちゃ面白くて第5話がもう最高でしたね。
5話ってどういうやつ？
第5話はですね、初めてちょっとこう野外のですね、
イベント
というか、
はいはいはい、
パレード行くみたいな感じで、
ありました。
そこでみんなに光が差すみたいな感じの、神演出でしたね。
いや、
今更ですけど、
あの回作画がすごいよね。
なんて最後の久美子ちゃんの一人だけのこう、パーンっていう、なんすかあれと思って、なんでしょうね、あの絵一枚だけでいろんな情報がふわーって頭に入ってくるんですよ。
お、
天才だなと思って。
すごいね、はい、何年遅れなのよ。
いや、古びない名作という傑作ですね、本当に、ね、
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
寒くなってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか？番組への感想とかね、あとまあオタク活動の報告、はい、まあ、あるいはこのアニメ良かったよなんていうメールをね、熱文字@gmail.com に送ってください。そちら紹介していきますのでね。前回の放送聞いたという人からいただきました。この方は匿名希望さん、熱量と文字数2025年10月のおたよた編集室のメール編、で、石井さんがね、石井ミックさんがおっしゃっていたノイズの根本原因はサブスクには目から鱗でした。サブスクでアニメを見ている人に深夜アニメも夕方アニメも関係ないですもんね。みんなでワイワイ深夜アニメを見ながらツイッターしたりニコニコに書き込みしていたのが遠い過去のように思えます。来年行われる WBC も地上波のテレビ放送はなく Netflix 独占放映です。野球の国際大会もサブスク、ダウンタウンもサブスク、テレビの時代の終わりが近づいてきています。国井さんはこの先どうやって生きていくのか今から心配です。そうだね、
そうですね、情報源テレビですからね。
匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おっしゃる通りなんだよね、みんなサブスク、まあでもそうだよね、お金払うもの、何に自分がお金を払ってるのが明確になるっていうことでもあると思うんだよね。
そうですね。
アイドルとかどうなの？やっぱなんかサブスク的なものあるの？
ありますね。このサブスク全盛期になる前から、僕の推してる SKE っていう名古屋のグループなんかは、DMM がオンデマンドってやって1ヶ月の公演を、15から20ぐらいやってるんですけど、それを配信して1ヶ月間流すんですけど、ない日があるんですよ、公演が。その時は過去の映像とかを出すので、もう1ヶ月はもう何本でも見れるので、そしたらサブスクの走りかなみたいな感じがあるんで。
そっか、
だいたいそれ1ヶ月で約3200円ぐらいですかね。だから今もサブスクの人が高いって言うじゃないですか、
うん、
ダウンタウンチャンネル1000円高いって言うんです
けど、安いよ、高く
安いだろ、
安いよ
こっちは3000円だぜみたいな感じ
で、ダウンタウンチャンネル1000円は安いと思うけどね。
そうなんですよね。
だからまあスポーツにしても結構もうね、まあ NBA とかも結構、はい、まあまあ今年から どこもやってますけども、
はいはいはい、
なかなかの金額取りますけど、でもやっぱね、ない生活を考えるとやっぱあった方が見やすいしね。
そうなんですよ、僕なんかやっぱり地方なんで、いや都内で見るだけでも3000円なんて安いと思っちゃうので、
うんうんうん、
スポーツも余計一緒だと思うんですけどね。
そうなんだよ、
現地行かずに見るって考えたら今までが破格だったんだよみたいな。
そうだから配信も結局さ、
はい、
現地でチケット買うより安いってやっぱおかしな話なんだよね。
確かに。
おかしな話なんだよ。
そうですよね。
誰なんだよ、その劇場観覧より安くしちゃったのは。
確かにな。
っていうね、ことでもあるんですけれども。
はい。
まあ確かにだからこれ大丈夫なのかなとかって思う必要も特にないというか、
うん、
逆に言うと全部夕方基準にするか全部深夜基準かにするかも全部そのプラットフォームのコンプライアンスに関わる問題でね。ああ
そうですよね。
ただ確かにね、みんなでツイッターしながらとかね、そのニコニコに書き込みしていたっていうのがだいぶな古き良きオタクな感じしてきましたよね。
そうですね。でもニコニコなんかでも今でも実は僕もたまに登録するんですけど、それも前アイドルの話だったら恐縮なんですけども、うん、あのライブをずっと1ヶ月間見れるんですよ、
うん、
そうするとコメントを毎日入れられるので、
あ
要はその日だけじゃなくて昨日のコメントに対してコメントとかっていうのがあるので、
また
違う楽しみが出てきてると思います。
なるほどね。そうだよね。
だから悲しいとか寂しい部分もありますけど、さらにもっと楽しいことがあるので、
うん、
いや皆さんまだまだいっぱい楽しめますよっていうところはあるんですけどね、うん、止まってる場合じゃないですよ本当に。もう
まあテレビ一強時代が終わったっていうことは歓迎すべきなのかもしれないしね。
ですね、
うん、
あでもテレビといえばあれ見ました？
何？
あの海の地下さんの特番、うん、
ああ見た見た見た見た。
あれめちゃめちゃ面白くなかったですか？
すごかった。
すごかった。まあ、あの、投稿あるかもしれませんけど、ちょっとあれは感動しましたね。だからああいうの、やっぱテレビでならではだな
と。そうなんだよね。ちゃんと時間かけて、お金もかけてるやつは面白いんだけどね。もう、大谷いいだろうっていう感じがするんだけどね。同じロサンゼルスで八村頑張ってんだけどな、やっぱ NBA 高いからね、放送してくれないんだよね、うん、
放送権の料金ですね。
そうそうそうそうそう。続きましてお相撲おばさんからいただきました。
何ちゅう名前ですか？
福岡県は博多区お相撲おばさん初投稿。
あ、はじめまして。ありがとうございます。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
今大相撲が熱いです。
ん？
稀勢の里以来の日本人横綱大の里が誕生し、イケメン力士も増え、毎場所満員御礼の大盛況。簡単にチケットが取れた九州場所も2年連続の満員御礼でチケットが手に入らないという嬉しいやら悲しいやらで、たまに砂かぶり席で見かけるサンキュー達夫さんの相方折島一平さんが羨ましい限りです。
そうなんですか。
まあいろんなルートがありますから、あの人もね。しかし相撲を志す若者は減少しています。その原因の一つが相撲漫画、相撲アニメの少なさにあると小生は考えます、
はあ、
新しい相撲漫画アニメは日の丸相撲しかないんです、
うん、
スラムダンクの影響でバスケットに人口が増えたり、ゆるキャンの影響でキャンプ人口が増えたりと、アニメや漫画は時にしてブームを作り出し社会現象にしてしまいます、
はい、
例えばナロー作品も転生したらイケメン力士だらけのおかみさんになった件とか
いいですね
転生したら呼び出しになっていて横綱と恋をする俺とかもあっていいと思うんです、うん、大喜利だねここなら女性は男の裸が大好きなはずです。もっと漫画やアニメで男の裸を描いてください。京アニのフリーがあるんだから、京アニも慶応にあやかって右四つとか作ってくださいということでお相撲おばさんからいただきました。ありがとうございます。
いや面白いですね。なるほどのお相撲さんって。
そうだね、
確かに見えるかも。
転生したらイケメン力士だらけのおかみさんになった件ありそうだな。
ありそうですよね。
ありそうだな。
普通にこう ね、あのイケメン力士の中が乙女とかそういうのもいいですよね。
あ、確かに
負の属性の女性が当たってるとかそういうのでいろいろ
今デブラブやってるからね。
あ、デブラブなんてやってるんですか。へ、
そうそう、まあ転生したら呼び出しになっていて、まあいいね。床山とかでもいいよね、
うん、いいですね、
うん、右四つ軽音にあやかって右四つ
あやかってんのかな
あやかってんのか分かんないけどね。なるほど、相撲、でも相撲漫画アニメな、ハリマナダがじゃあ相撲人気に勢いをつけたかっていうとちょっと難しいところだとは思うんだけど、
うっちゃれ御所川がもう確か相撲さんの漫画でしたよね。
ああそうだわ、
ね、
突っ張り大相
撲中山強先生、うん、はい、
寺尾とかね、そういうの
もないもんね。あ、かっこよ、ほんとかっこよかったですよね、う
ん、寺尾の突っ張り大相撲、ファミコンのソフトになったんだからすごいよね
そうですよね、
うん、まあそうだね、若鷹なんつったってでももう30年以上前だしな。
いや、朝青龍とか本当に衝撃でしたよね。
朝青龍超面白かったけどな。
面白かった、あれを
面白かったよ。
あれをどう扱うかでやっぱちょっとやっぱりそうですよね。
そうね、
今だったらまたちょっときっとネットの人たちが応援とかして違うね、
うん、
ルートあったかもしれませんしね。
うん、いやあれは面白かったな。
あれは面白かったですね。サッカーしたりとかして面白かった。
そうだね、でもなんかお相撲好きの人もこの熱持ち聞いてるってことが分かってなんか嬉しいですね
嬉しいですね、はい。
この方は皆様ごきげんよう、刈り上げですということで、刈り上げさんからいただきましたね。
いいですね、刈り上げさん、いいですね、くんじゃなくて。
いつも楽しく聞かせていただいています。
こちらこそ。
先日シュタインズゲートを視聴しました。おお、
ほうほうほう。
きっかけは病気で初めて入院手術をすることになり、健康不安から電子レンジを使うのをためらっていた際に、
うん、
主人からシュタインズゲートで電子レンジが出てくると聞いて興味が湧いて視聴し始めました。
どういうどういうですか。
めちゃめちゃ面白かったです。世界線の意味も改めてよく分かりました。昔の作品を楽しめる動画配信は本当にありがたいです。
あ、
鬼面組が始まるようで今から楽しみにしています。寒くなってきましたので体に気をつけてお過ごしください。刈り上げさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、シュタインズゲートね、電子レンジで D メールっていうのを過去の自分に送って、はい、過去改変をするっていうアニメですから、電子レンジつながりでまさか
本当ですね、AI とかつながって
くる、ね、AI とからつながりました。まあ、シュタインズゲート、こう過去作でもこれだけ多作化してくるとちょっと過去作見る時間ないよね。
そうですよね。でもやっぱそういう層があるからですかね。シュタインズゲートのまたリメイクのゲーム今作ってて、
お、
最近ちょっと延期になったんですけど、これ面白いのがクオリティアップのためっていうのが本当に、
あ、
そういう、
なるほど、
あの新しいファンももう前のファンも待ってるって意味で、
そ
う
か、
だから本当にね、いいですね、そういうのも。
うん、
鬼面組もどうなるんでしょう。
鬼面組ね、どうなるんだろうな、
ね、どれぐらいストーリーをね追うのか、最終回までするのか、それとも、ま、刻んでいくのか。
いや、俺はもう全然何の文句もない。
あ、本当ですか。
もう天野ジャコさんとか、
はい、
ちえちゃんとかね、うるちえちゃんとかね、見せてくれるだけでもう僕はなんかこう感謝だな。この時代にそれが見られるっていうことだけでもね。
やっぱ時代はあれですよね、きっと あの当時の時代のままでいくんですよね、絶対。
まあおそらくは。
ですよね、じゃなかったらあの髪型とかおかしいですもんね。
まあね、
スマホ持ったりとかしないでしょうしね。
スマホ持つのかな、どうなんだろう。
やっぱ昭和レトロ的な感じでいくんじゃないですかね。
うん、どうなんだろう、難しいね。
難しいですね。でもナイトテンポさんがあの曲やるってことはやっぱり当時に、寄せるんじゃないかって気はしますけどね。
そうね、
はい、
あの出世清志くんの妹が結構可愛いので、あの
そうでしたっけ、
清ちゃんがどうなるってるのかちょっと僕は楽しみです出世清ちゃん清志くんが清ちゃんのスクール水着を部屋に隠しても、はい、隠し持ってるっていうすごい変態的なシーンがあるんですけど、はい、今だったら絶対ダメなやつなんで
なんかあったかもしれない、なんか
どうなるんだろうなっていうのはね。あ、もう一つ、 はい、先月のね、そのノイズをめぐるその石井氏の問題意識っていうのが結構波紋を広げてましてね、はい、今日ちょっとね、石井氏を声掛けしたんですけど、やっぱちょっとお忙しくて、
はい、
すみません、2人になってしまいましたけれども、ね、あの編集室メール編を聞いてということで、この方はホーリーさんからいただいております。
ありがとうございます。
達夫編集長、編集室の皆さん、いつもありがとうございます。ホーリーです。
ホーリーさん、
10月29日の編集室でノイズをめぐる発言で考えたことがありました、
うん、
性的な表現がどこまで受け入れられるのかということは、時代の状況によって大きく変化してきました、
うん、
アニメにおいてもユリやボーイズラブを描く作品が許容されるようになっています。一方で可愛い女の子や男の子を描くことは当然いいことですが、大人の子供に対する性的な視線は許されない状況です、
うん、
少年愛の美学などは昔必死に読みましたが、おそらくこれらは編集長が言われるように権力構造の中にありながら、それが意識されずに受け入れられたものに対してダメだろうという判断なのではないかと思います、うん、まあ、これは先生と生徒みたいなね、関係ね、
はい、はいはい、
このような傾向は概ねいいことだと僕は感じていますし、性的な表現の受け入れる境界が変わることは仕方ないことだと思っています、
うん、
ただ石井氏が言われるように、サブスクなど誰もが見られるような状況になったことで、一部の人の趣向として密かに楽しまれていた内容に対して、
はいはい、
そのような趣向を持たない人から非難が出るという状況は仕方ないとはいえ少し悲しいことだと思います。家畜人やプーなどはコミックになっていてもアニメ化されないだろうな、閉じる。そうですね、
うん、
僕が嫌だなと感じるのは、社会が寛容さを失っていてすぐに非難の声が大きくなることです、小さな悪が見逃される社会の方が住みやすいし、例えば子どもも成長の過程でいろいろな経験をして判断力をつけていって、まあなんというかうまく大人になっていくので、それを全くの無菌室で育てるのは余計まずいことになるんじゃないかなとも思ったりします。放送を聞いていろんなことを感じました、ルリの宝石のようなあまり知られていない世界を見せてくれるアニメは大歓迎です。そこに出てくるお姉さんが豊満すぎるという非難は野暮というものですねということで、ホーリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホーリー記者よりいただいておりました。そうなのよね、まあ、これはさっきの話にも出てきますけど、鬼面組どうするのか問題っていうのはね、
はいはい、
そこにも出てきますし、
そうですね、
でまあやっぱりでもね、この、まあ、エロに関してはね、
そうなんですよね、
まあ本当に今やってるやつとかだと、
はい、
もうエロのところはカットしたりとか、いろんな光を当てたりとかして5分アニメになっていて、ね、
はいはい、
サブスクの方ではあのちゃんとしたバージョンが見られますよみたいな誘導になってるパターンはあるんですよ、
はいはいはい、
ただまあそうなのよね、このようなちょっとエッチなシーン、サブスクでも見られる、まあ、もともと興味がある人が密かに楽しんでいたものを、その興味ない人からの非難が出るという状況、うん、まあでもこれサブスクっていうか、やっぱその SNS とかでもやっぱオープンになっちゃうし、少数派の声がやっぱクローズアップされるやすい構造のものだからね、
はいはい、
とはいえ正論だからちょっとタチが悪いというか、
うーん、
うん、誰も言い返すこともできないっていうようなことでね、あると思うんですけど、
うん、本当、そうですね、うん、このね、熱文字ですら僕もちょっとね、
危ない、
危ないこと、
危ないとこある、
はい、例えばね、今ちょっといろいろ、まあやめます、やめましょう、
うん、
だからね、あれもかわいそうじゃないっていうのが言いづらくなりますよね、なんか何かこう、大きな失敗をした人に対して、
うんうんうん、
もうちょっとね、みたいなこと言えなくなっちゃったじゃないですか、
そう、
ね、なんとかしたんだから、もう、降板するべきだ問題とか、
うんうん、
あれがちょっとなと思って、なんか若い子が失敗したときにチャンスを与えられないのもちょっとどうなのかなってちょっと、
そうなんだ、
思ったりとかもして、お笑いもそうじゃないですか、芸人さんがなんか失敗したらもう二度とテレビ出れないみたいな感じとかも、まあ、悪いことではあるんですけど、ね、なんか復帰の道筋みたいなところもどっかでは残してほしい気がするんですけどね。
そう、でも一番なんかやるせないのは、
はい、
本当コンテストとかの講座で、
はい、
やっぱその コンテストの決勝出るってすごいことじゃないですか。
そういうことです、本当に。
9組、10組の中に入るって、あれだけの生存競争を勝ち上がって。うん、ただ、その、9位とか10位で終わった人ね。
ああ、そうですよね。
その、もう一回浮上のチャンスを、があるのかどうかっていうぐらい、やっぱ今、回転が早い、消費が早い。
はいはいはい。
だから、その、おめえをこう、うん、返上するような、
いや本当そうです、わかります、
場がないっていうのもちょっと気の毒だなと思うところもあって、これ本当にノーミスしかありえないじゃんっていう感じもちょっとかわいそうな感じするんだよね、
はい、いやー本当そうですよね。若い芸人の候補で余計本当そうですよね。
そうだよね、
やめちゃうじゃないですか彼らって。
うんうんうん、
僕みたいな鈍感な時代生きた人間とかしたらね、
うん、
ノーノーと僕みたいなタイプもいますけど、
そう、
でも若い子って結構切り替えちゃうじゃないですか。
まあ、あとね、やっぱね、メディアがって自宅で楽しめるものが全てだと思っちゃいがちなんで。
ああ、はいはいはい。
だから我々の世界でいう、
うん、
その虹の黄昏って誰が見たって面白いじゃない、
はい、面白いです、
もう俺絶
対面白いです。
もう本当日本一面白いと思ってますけど、やっぱ虹の黄昏テレビで見たことある人ってあんまいないと思うし、はい、
そうですね、
あのだライブでしかないような楽しみじゃない。
はい、
あれを知らないまんまの人と何を話していいのかもう分かんないっていう感じなんだよね。
そうですね、
まあコンテスト出るタイプでもないし、
うん、
決勝ね、なんかそこは難しいなと毎回思うんですけれど。
そうですね、
まあ確かにサブスク、まあ今時代の過渡期にすごく面白い現象に我々立ち会えてると前向きにちょっと受け止めてますけどね、
うん、はい、そうですね。
続いて初投稿、こちらもいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
神奈川県鎌倉市、
おいいとこですね。
波の行き先記者からいただきました、ありがとう
ございます。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
すごい、もうちゃんと初投稿とは思えないご挨拶ですね。
本当です、皆さんもうごきげんよう定着してますね、うん、
たまに熱文字マニアを参考にして、あ、これはファンサイトですね、クールミント記者が作ってくれて
る、はい、ありがとうございます。
面白そうな回や興味がある配信の時に聞かせていただいているリスナー歴1年のマイルドサイレントリスナーです。
超正直ですね。
暇つぶしに最適なラジオがなるべく続いてほしいと思い初メールです。
どんだけ正直なんだよこの人。
暇つぶしでも聞いてもらうすげえ嬉しいね。
いや選択肢多いから本当はありがとうございます。本当にもう
アニメの絵柄やキャラデザってバラバラですよね。
はい、
今は AI の進化で簡単に宮崎駿風のタッチにできたりするみたいですが、
うん、
そこで全てのアニメの絵柄やキャラデザを自分が好きな絵師や作者に任せられるとしたら皆様は誰を選びますか。
あ、
国井さんはガンダムやアリオンなどの安彦先生、辰夫さんは軽音日常評価などの堀口先生、堀口由紀子先生、比嘉さんはデニーズの江口久志先生と予想します。
デニーズって言うな。
ちなみに私はリングにかけろ、風魔の小次郎、セイントセイヤの車田正美先生がいいです。
あ、確かにいいかも。
ということで、波の行き先さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、初投稿とはいえ車田正美先生がいいということはかなりのお年ですね。
そうですね、同世代ですよ完全に。どんな上かもしれませんよ本当に。
そっか、あ、どうです、このアニメの絵柄やキャラデザーを自分が好きな絵師や作者に任せられる。
いや僕やっぱりね、の鳥山先生ですかね。
わかる。
鳥山、ま、
超わかる。
なんかね、
俺前期鳥山、
あー、いいですね、
うんうん、ドクタースランプまでの鳥山明かな。
あられちゃんがちょっとセクシーだった時のですよね。
そうそうそうそう、六頭身のあられちゃんの時、
はい、だから鳥山先生の絵柄でのロボットものとかをもっと、ね、でデザインを別の人が作ったやつを鳥山さんがタッチだったとか、そういうのをめちゃめちゃ見たいんですよね。
なるほどなるほど。
そのロボットものってなんか熱い気がするんですよね。
うん、
ってことは鳥山先生がもしもね、あのお元気だったら、
うん、
ガンダムのキャラデザとかも分かりましたったらありえません。
まあでもありえるかもね。分
かりましたったら本当に
あるかもね。
興味をお持ちになったらありえますよ絶対。
ああ、そうかも、そうかも。
そういうのとかって思いますけどね、めちゃめちゃ。そこは
いや俺三木本さんやっぱ好きなんだよね。
いいですね。めっちゃいい。
古いって言われるかもしれないですけど、
ちょっとあの少女漫画な感じのね、あの繊細な感じもあっていいですよね。あーめっちゃポケットの中の戦争を最近全部見たんですけど、
はい、
やっぱあの映画三木本先生だからこそですよね。
そうなのよ。
あれ可愛いんだよな。本当に可愛いんだよな。
絵柄で好きなのある？
絵柄ですか？
まあ、鳥山先生以外で言うと、
あの、またね、ジジって言われるかもしれませんけど、うん、やっぱりあのハンターハンターの富樫先生の、
あ、いや富樫先生いいじゃないですか。
いい付き合うんですよね。
いいじゃないですか。
富樫先生の描くあの男の暗い男、うん、まあクロロみたいな感じのね、うん、あの鳥山、あ、富樫先生タッチでいろんな漫画とかもち
ょっと、ああもう俺も吉崎先生とか好きだしね。
ああ吉崎先生いいですね。
まあ東先生ですね。絶対不可能だとは思いますけど東先生ですね、はい、東清彦先生。
最近 あとはあの僕の中では桜大戦とかの藤島先生とか
も、ああ桜大戦いいですね。
藤島先生でいろいろみたいな感じの、
ああ俺もだからやっぱりね逮捕しちゃうぞですよね。いいな。なんかやっぱ流行りのアニメって全タッチが似てくるからね。
いやいや分かるんですよ、もう若いねあの方たちが好きな絵柄って考えたらね、
うん
うん、もう僕も好きですよ、あの目がいっぱいね星とかいっぱい入ってる絵も好きですよ。
はいはいはい、はい、
好きなんですけど、うん、やっぱりねアニメのオリジナルだとどうしてもそっちになっちゃいますからね、
うん、なんかいやだから我々的にははい、伝統的にまあ真越さん好きですよね。
いや真越さん本当にねすごい天才ですよね、本当にもう。
いや、プリキュアまでやってんだもん。虫歯からプリキュアやって
る。パーッとキャッチプリキュア、そしてお邪魔女ドレミモですからね。
ドレミモだもんね。すごいよね。
すごいですよ。幅。
いや、もっとチヤホヤされてほしいんですけどっていう。
佐藤さんはお会いしたことあります？真越さん。
真越さんはね、一度ご挨拶したこと
あるかな。ああ、いいなぁ。ですね、あのね、ああ、いいなぁ、もう。もういつか
あとね、はい、この車田正美先生に、はい、んともなんか方向性的にあれなんですけど、やっぱり俺、はいはい、劇画チックな絵好きなんですよ。ゴルゴ13とか、
はいはいはいはいはいはい、
そうあとあのギャラリーフェイクとか書いてる細野藤彦先生とかね、
はいはいはいはい、
結構好きなんですけどね。なかなか、あでもギャラリーフェイクアニメ化したね、そういえば。
そうですよ、そうですよ。
まあまあ、うん、かなりポップな感じにはなってましたけど。
ちょっとグーグーガンモも
さすがに。そうだよ、グーグーガンモそうよ。
藤島先生みたいな、そうですよね、細野先生。
細野先生、あとね、ママっていう漫画書いてたんですけど、ね。
僕も読んでました。
ママよかったな。
僕の同級生が好きで、あの、最後すごい切ないという
か。そうなんだよ。あれ、
あの時代のね、
なんか、裏メゾン一国なんだよね、なんかね。
本当ですよ、あんな、あの、激ハードな。
激ハードでしたね。
最近の作品だと何ですかね、絵柄で言うと。僕でもやっぱ全部ジャンプ作品とかなっちゃいますね。
ああまあまあまあまあまあまあ、そうでしょうね。
ですね。
クールミント記者よりいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。うっかり3次元の実写ドラマを見てしまった件ということでメールいただいております。
見て見て見て。
レツモジ編集部の皆様こんにちは。
こんにちは。
レツモジを聞き始めてから二次元郷に回収している小生ですが、今期はうっかり三次元の実写ドラマを見てしまっているので報告します。
はい、何でしょう。
そのドラマというのが TBS 系列で放送されているザ・ロイヤルファミリーという、あ妻夫木聡さんと佐藤浩市さんが主演のドラマです。
はい、はいはいはい、
うん、知ってます。
存じ上げてます僕も。
なぜ視聴しているかと言いますと、このドラマは競馬をテーマにしたドラマでして、うん、現在同じく TBS 系列で放送している馬娘シンデレラグレイとコラボをしているからです。だから結局アニメの延長線上じゃないですか。
いいじゃないですか。
まあまあ、 あの馬のね、競馬の、ドラマなんですよ。
はい、
昔優春っていう映画ありましたけどね。
ありました。
うん、
斎藤由貴さんでしたっけ。
斎藤由貴だったかな。
優春大好き。
中台達也のイメージなんだよな。
ああ、うわ。
このドラマで登場するロイヤルホープ、ロイヤルファミリーという競走馬が馬娘化されて、シンデレラグレイのオグリキャップとのコラボビジュアルやコラボグッズを出しており、さらにドラマの第1話では妻夫木聡が演じる税理士の姉として、 オグリキャップ役の高柳智代さんが声だけ出演しています。このドラマは競馬の中でも馬主から見た競馬をテーマとしており、
はい、
馬主の競馬に対する情熱だったりサラブレッドを生産する北海道の霊彩牧場の経営の厳しさなどが描かれています。
そうなんですね。
馬娘の世界には調教師かっこトレーナーの存在はあっても馬主という概念がないので、
はい、
馬娘とは全然違う角度から競馬を楽しむことができて興味深く視聴しています。ロイヤルホープとロイヤルファミリー早くアニメの方に登場してくれないかな。コラボビジュアルの画像を添付しておきますのでよろしかったら見てみてくださいということで、じゃあちょっと共有してみましょうか。
ありがとうございます。ぜひ見させてください。
はい、
どれどれ。
こんな感じでね、
はい、
ロイヤルホープロイヤルファミリーオグリキャップ3人が揃っている、まあコラボ展開中っていうちょっとビジュアルみたいな、
気合い入った、入ったらいいですね。
ね、ロイヤルホープいいスカート履いてるよね。
本当ですね。
うん。
いい耳ですねこれ。
ロイヤルファミリーはちょっと狼と香辛料っぽい感じもありますけれどね。
はい、そうですね、いい色してますね。はい。
うん。そう、こういうのやってんだよね、実写ドラマね。
知らなかった。
実写ドラマって見る？
僕は結構見ますよ。
マジで？
量産型リコシリーズっていう、
あれ面白かった、超面白かった。いやてか俺が勧めなかった量産型リコ
だと思います僕。その曲から見てあれはしかもあの
プラモでしょ、
プラモでそのシーズンごとによってあのもっとカリカの方が脚本したりとか面白いですよね。
そうそうそうそう、だからジョビジョバの ね、マギーさんも出てたりとかもするし、
あれ面白くて好きで最新作のやつもいましたし、
量産型リコ面白いよ。
面白いです。なんかあのなんとも言えない感じがして、あとは今だとできてもできなくてもっていうドラマがありまして、レディーコミかなんかが原作 のやつなんですけど、宇垣美里さんが出てるのでってだけで見てますね。
え、比較宇垣美里好きなの？
大好きなんですよ、ね、あの4年前のカレンダーを未だに貼ってたりするぐらいなんですよ。
すげえ
大好きで。
あ、そうなんだ。
はい、あのビジュターの早口な感じが。
ああ、俺ちょっと一回共演というか、あの、いや、ラジオでご一緒したことあります。
聞いてましたよ、あの回。瀬戸先生の回。
ありがとうございます。正
座して聞いてましたんで、
はい。ありがとうございます。
はい、
いや、そうなのよ。ネットフリックスのドラマとか見ないの？
いや、ネットフリだけ僕一回も登録したことなくて。
あ、そうなんだ。
見たいドラマたくさんあるんですけどね。
そう。なんか入っちゃったら終わりな気がするけど。まあ、俺見ちゃってるよね。アニメも、でもアニメ見るからね。
そうですよね。
海外ドラマちょっとずつ見たりとかしてる。
ああ、でも言ったら、うん、仮面ライダーや戦隊シリーズも実写ドラマっちゃ実写ドラマ。
ああ、そうだね。
ダメですかね。
確かに。
それだったら結構見ますけどね。
確かに。
仮面ライダーは、
はい、うん。ではね、札幌市中央区青の世界へようこそさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
皆様ごきげんようということで、
はい、
まあ、
ごきげんようでございます。
まあ、あるんですけども、
はい、
ちょっと中略いたしまして、寂しいニュース。テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組スーパー戦隊シリーズが現在のナンバーワン戦隊50じゃを最後に終了することが10月30日に発表され、1975年に放送開始した第一作、はい、秘密戦隊ゴレンジャーから世代を超えて愛されてきた人気シリーズが半世紀の歴史に幕を下ろします。関係者によりますと、少子化の影響でイベントや関連グッズ、映画化などで得られる収入が右肩下がりとなっており、もともと視聴率が高い枠ではなく、番組制作費に見合わないことなどもあり、50年という節目を迎えたことが放送終了の背景にあるといいます。
はい、
まあ、いろいろ寂しいニュースが続く10月のエンタメ界隈でしたが、皆様の好きな、まあ、映画や戦隊シリーズがあれば語ってほしいです。熱文字だけは明るく楽しくいきましょうということでメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、好きな戦隊シリーズ、ね、
あの CS の方で僕入ってて、それでちょっと前にテレ朝の CS のチャンネルでですね、あのその戦隊シリーズをあの一番最初のやつからゴレンジャーから全部1話ずつ配信放送するってやってて、あれは全部録画しましたね。
お
ー、ジャッカー電撃隊が僕、うん、見たことないんですけども、
うん、
あの物心をつく前にお母さんたちがですね、うん、戦隊ショーについてってって、
う
ん、ジャッカー電撃隊のポスターがずっと貼ってたんですよ。
へー、
でも見たことはないですけど、ずっと憧れだったのが、うん、この51歳にして初めて、
うん、
ジャッカー電撃隊見るというですね。
マジか。
おおって感じ。
大いなる伏線回収
ですね。大いなる伏線回収が、本当に半世紀、半世紀にしてやっとジャッカー電撃隊よっていうですね。
あの沖縄のさ独特の特撮ものってあるじゃん、マブヤみたいな、
はい、はい、
あれっていつ頃からの文化なの？
あれはですね、あのその龍神マブヤが初ですね、
うん、あ、そうなんだ。
沖縄以外のやってたものがあって、じゃあ沖縄でもやろうぞってできたのが龍神マブヤだったんですよ。あれがパート1で、
うん、
はい、僕の後輩の芸人とか先輩芸人が出てる、
うん、
あれからですね。
なるほどなるほど。
そうですそうです。だから沖縄も結構ヒール戦隊ショーいっぱいやってましたよ。あの再放送ですけど、ちゃんと戦隊ものもやってましたし。
そうなんだ。
はい。
まあ、もともとといえばね、沖縄発祥みたいなとこありますからね、戦隊っていうのはね。つぶらやプロとか、結構関連深い、ね、金城さんとかね。
金城さんとか、そうですよね。よね、よく名前出ますよね。
うん、続きまして、ロココ記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
総集編についてということで、
はい、
熱持ちクルーの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
先日配信された667回にて好きな総集編はという話題がありました、
はい、
あ、総集編映画ね、
うんうんうん、
私的にはフリーの、サメズカ版、タイムレスメロ、とメドレー約束が大好きです。あったらフリーの総集編、あ、俺もこれ好きだったな。
うーん、
サントラも新たに用意されていて、総集編というには贅沢な、もはや新作と言っても過言ではない一作でした、
はい、
新しいシーンがたくさんあったのか、編集がうますぎるのか、元のツークールと比較してないので何ともですが、とにかくリンちゃんとソウスケの物語になっていて非常にラブでありました。好きすぎて10回近く劇場で見たのが8年近く前か。
すごい。
思わず円盤を引っ張り出して再生しながら書いています。いや、これは良かった。俺もね、確かこれは、はいはいはい、なんか朝のテレビ番組でちょっと紹介した記憶がありますね。
ああ
の、すごく良かったんで、
はいはいはい、
総集編はある程度売れている作品が続編をリリースする前の集金として作られるものだと思っているので、うん、フリー約束の特別感がすごい。さて、翻ってアイドリッシュセブンの総集編ですが、こちらは王道の集金と新規マネージャー獲得のためのものであると認識しています。TwitterX 公式アカウントでは、お友達や同僚の方と見て一緒にアイナナ見ようぜをつけて記念写真を投稿してくださった方に抽選で商品をプレゼントなるキャンペーンもやってるので明確です。
そうなんですね。
というわけで、シーズン4のアニメ制作が決定しているアイドリッシュセブンの総集編は、公式が用意してくれた不況アイテムということで、何人連れていけるかといったところ、アイナナもフリーもサウンドトラックは加藤達也さん、爽やかでキラキラな BGM も大好物です。ということで、ロココ記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
ココさん、そうなんですね。
ねえ、さらっといつもアイドリッシュセブンの告知するんだよね、この人。広報みたいな。
これも自然な感じで最後にこう。
草の根広報隊だからさ。
入れ込んでいらっしゃいましたね。
全然ドラマはさらっとじゃないんだけど。
ドラマの番宣より上手いですよ、
うん。そっか、でもね、総集編。うん、
僕は、
ちゃんとそうすけ、うん、
前回喋れなかったけど、エヴァンゲリオンのやっぱりデス・アンド・リバースは、そう、深いですね。
いや、あれはもう賛否すごかったですよ。
でも沖縄は放送してなかったんで、
うん、
でもみんな盛り上がってますよ、すごい映画
館。なるほど、なるほど。うん、
だから僕は、あ、大画面で見れるってだけですごい面白かったです、デス&リバース。
なるほど。デス&リバースね、確かに、だから、総集編っていう概念がなかった時に総集編をやったから、結構いろんな人が、うんうん、だからあの頃 SNS あったら大炎上だったと思うんですけど。あ、
そうなんですかね。
うん、あれがでもやっぱ宣伝をつけたというかね、この総集編という形でマネタイズしていく、でまた今まで取りこぼしてた人たちを新規のファンにしていくっていう、はい、まあきっかけになってたんだろうなと思います。
本当はエヴァって本編でもありますもんね、1話なんか
総集編
みたいな感じとか。
あった。
だから、まあ、もちろんね、間に合わないとかもあったかもしれませんけど、うん、やっぱだからあれも楽しかったですけどね、エヴァだと。
うん、俺もね、でもそうは言っても新しいカットとか入ってるだけでありがとうみたいな気持ちにはなってたんで、は
い、思いました。なんか絵が綺麗っていう、
そうそうそう、
最新の絵柄で描いてるってだけでも良かったですね、うん、
まあなんだかんだカオルが出てたら何でもいいかなみたいな。お、 久しぶりですね。
はい、どなたですか。
長もゆきさんからいただきました。
長もさん、めちゃめちゃ久しぶり。
最近アニメの楽しみが変わってきましたというメールいただきました。
え、そうなの。
こんばんは、達夫さん。長もゆきと申します。ご無沙汰しているのはアニメの視聴本数が増えたからです。
逆に
比較的頻繁に投稿していた頃の視聴本数はワンクール20本未満でした。
多いよ。
現在はワンクール30本近く見ています。完走率は9割以上なので年間100本以上のアニメを見ています。気に入ったアニメは何度も見るし、劇場アニメも見るので延べ視聴本数はさらに増えます。
はい。
さらにアニメの楽しみ方も変わりました。
うんうん。
最近では YouTube などでアフレコアフタートークや NG 集特番といった付加コンテンツがあるのでチェックが欠かせません。作品をより楽しめるけれど残業キャンセル界隈でもコンテンツの消費で精一杯です。夏クールで付加コンテンツをチェックしたのは青豚、ウィッチウォッチ、香る花は凛と咲く、瑠璃の宝石、宇宙人ムームーです。好きな作品は全部チェックしたいけれど短いコンテンツに絞っています。アニラジまで聞いたら睡眠時間が確保できません。視聴本数が増えたのは海外市場の拡大でアニメの制作環境が変わっているのが原因だと思います。2023年の海外における日本アニメの市場は1兆7000億円以上、10年前の6倍強の伸びです。もちろん国内市場も伸びています。だからアニメ業界に多くの企業が参入してクオリティアップを目指すことで良作が増産されるのだと思います。最近角川がいろいろな制作会社を子会社化しています。昨年は動画工房の子会社化がもう話題になりました。
はい。
背景にはアニメ制作予算の高騰があります。一昔前ならテレビ版1本の制作費は1000万円程度だったのが、
はい、
最近は1本2500万円が最低ラインで、できれば5000万、超話題作は1億かけると言います。1話によ。ワンクールの制作費だけで3億円以上、高ければ10億円超え、はい、これはエンドロールのスタッフの数で実感できま す。
そうなんですね。
潤沢な予算でアニメのクオリティは向上したけれど資金集めのハードルが上がります。制作委員会方式だと権利や利益が分割されるという問題があります。出資企業が増えると権利の所在が不明になり二次利用ができなくなる可能性もあります。また零細な制作会社は制作委員会から安い予算で発注を受けることになり十分な収益が得られません。しかし資金力の大きな配給会社の傘下に入れば、例えば角川とかの傘下に入れば、はいはいはい、バックオフィスをサポートしてもらうことでフロントオフィスの制作に専念できますし、配給会社は良作を担保できます。ちなみにバックオフィスとは企業活動を広報で支える業務や職種です。
はい。
長いメール特集で読もうかとか迷ったんですけどね、結構長いですよ。角川はもともと出版社ですから新刊発売のタイミングに合わせてアニメをスタートしたいとき、はい、傘下のスタジオなら融通が効くという事情もあるそうです。また人材確保や育成のために労務環境の改善も考えているようです。劣悪な条件でアニメーターの熱意に頼っていては人材が集まらず後進が育ちません。さらに角川は傘下に収めた制作会社を統合せずに独自性を発揮させることで良作を生み出そうという見識もあります。新規に参入する企業も目先の利益にとらわれないでほしいものです。付加コンテンツの話に戻りますが、青豚の場合大学生編の原作は 本編の前に霧島透子の曲の歌詞が載っています。これは各ヒロインの心情を描いています。テレビ版のエピソードに合わせて YouTube に霧島透子名義の MV がアップされてきました。文字だけでは、つかみにくいヒロインの心情がメロディーや映像によって分かりやすく入ってきます、うんうん、歌唱者などの情報がないので作品世界に迷い込んだ気分になります。私が確認しているのはソーシャルワールド、ヒルバートスペース、I Need You、サムワン、サイレントナイトの5曲、ショートバージョンとロングバージョンがあったりします。ディープな青豚ファンには一丁をおすすめ。もちろん全ての視聴者が付加コンテンツまで楽しむ必要はないと思います、
うんうん、
これを義務化したらアニメ視聴のハードルが上がりライトなファンがついてこれません。アニメは娯楽なので無理なく楽しめれば良いと思います。これはディープにハマりたい人向けのオプションです。 香る花は凛と咲くを完走して気づいたことがありました。
はい、何でしょう。
1話と13話が対になっています。1話のタイトルは凛太郎とと香る子で、自己評価が極端に低い凛太郎視点で2人の出会いが描かれます。一方13話のタイトルは、はい、香る子と凛太郎、香る子視点で凛太郎を好きになる経緯が描かれます。この作品が一層好きになりました。iPhone14 から送信といただきました。長もゆきさんありがとうございます。iPhone から送信ありがとうございます。相変わらず iPhone からは送信してます、ね。
そこはもう堅くななんですね。
そうですね。まあ、共和に原理主義者、まあのね、長もゆきさんとしてこの番組ではおなじみですけれども、はい、まあ、PA ワークス作品持ったりとかね、まあ、とにかく良質な作品が大好きな人で。
はい、
まあ、結構細かくね、作品の細部までチェックしているのはもちろん、やっぱ付加コンテンツというか周辺コンテンツもね、うん、ちゃんと味わい尽くしているという。でやっぱ最近30本近くワンクールに見てるということで、それはもう熱文字聞いてる時間ないですよ。
ないですよね。書いてる時間もないですよね。
ないです。
30でしょ。
新前件とか聞いてる時間ないです。1時間半ありますからね。
だって自分で見てるわけですからね。
ねえ、すごいですわ。
すごいですね。
でもそうなんですよね、やっぱりあの一本の当たりがでっかくなったから、やっぱあの鬼滅の刃とかね、海外市場もめっちゃやっぱ劇場確保できるようになったので、当たりがでかくなってるっていうことで言うと、やっぱ1話にかけられる予算が結構増えてきてるのかなと。
そうなんですね。
あとなんかやっぱ制作会社って基本的にあのテレビもそうなんだけど、カリスマが独立してる会社ってあるじゃないですか。
あります、パターン。
そうするとカリスマがいなくなっちゃったりとかするともう終わりなんですよね。まあ、だけどこう角川みたいな大きいところが子会社化してくれて、さらに独自性も保証してくれるということは、まあまあ、つまりいろんなスタジオがあるっていう、一つの会社にいろんなスタジオがあるという、まあ、サンライズっぽい感じですよね。ガンダム作ってるスタジオと、ラブライブ作ってるスタジオと、みたいな感じがあるっていう。だから、角川はそこを目指してるし、そもそもやっぱりね、その労務環境から整えるっていう意味では、まあ、本気のところなんで、角川に期待したいところっていうのはたくさんあるんですけど、こういう状況ってやっぱ一強体制が続くようにもなってしまうので、
そうですね、まあ、増田さんから聞いたのがやっぱりそうなった時に絵師さんは借りれなくなったって言ってましたね。
やっぱりね、貸し借りがある業界だからね。
前はそれがあって違ってても、あの作品は書きたいよっていう人いたら、
うん、
ちょっとその作品だけスポットとかあったのが、うん、やっぱ今のなんていうかな、やっぱり角川さんから引っ張るのは無理とかあるらしいっていうのを聞きましたね。ま
あ、だから吉本工業化していくんだよね。
あ、それだ、ね、それですね。はいはいはいはい。
まあやっぱ囲っちゃうから外に出られないっていうのはあると思いますよね。
でも安定、ね、して生活できるんですもんね。
まあよしあしですよね。
ですね。
とはとは。
はいはいはい。
どうしようかな。アップゾー記者よりいただきました。
あ、アップゾーさん、いつもありがとう
ございます。個人ライブラリーとマルコポーロということで。
お、
何でしょう。熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
いつも楽しい番組を配信していただきありがとうございます。
ありがとうございます。
先日個人ライブラリーが社会に大きな貢献をした事例を知りましたので、皆様にお知らせしたくメールを差し上げました。
あ、何でしょう。
皆様はマルコポーロの冒険という作品をご存知でしょうか。
あ、すいません、ちょっと勉強不足で。
これは1979年から80年にかけて、
はい、
NHK 総合で放送されたテレビアニメです。
へ
え、知ってた。
すいません、あの今聞いても全然わかんないです。
ね、
絵を見たらわかるんですかね。何ですか、僕が
東方見聞録を、まあ、一応原作にした、はい、正確にはアニメーション機構マルコポーロの冒険というアニメだったらしいです。
5歳ぐらいなんで見てる可能性は高いんですけど、でもあれ全然印象ないかも。
マッドハウス制作。
え、
すごいよね。
そうなんですか。
全43回で、シルクロードブームがあってこういう番組があったみたいね。
はいはい。
NHK のホームページによると、当時のシルクロードブームを受けて制作されたアニメと実写の映像を組み合わせた挑戦的な番組で、アニメーション制作はかのマッドハウス、音楽に小倉慶を起用した意欲作だったそうです。この作品が放送から45年が経過した今年、 NHK 総合で全話再放送されたのですが、
はい、
全43話のうち NHK には第1話と最終話のテープしか残されていなかったとのこと。NHK の呼びかけに応え、当時のスタッフや視聴者から多数のテープなどが提供され、
はい、
全話分のビデオを完成させることができたということです、
はい、
日本中のオタクが総力を挙げて歴史的な名作を未来に残したというこの物語に背中を押され、私は今日も個人ライブラリーの制作を続けることとします。それでは失礼いたしますということで、こんなことがあったんですね。で、実際に NHK 番組発掘プロジェクトのホームページというのがあって、はい、こちらにね、 NHK アーカイブスでマルコポーロの冒険というね、
はい、
全話発掘が願いを叶えるマルコポーロの冒険ってホームページになってます。
へ
え、皆さん長い間お待たせしました、アニメーション機構マルコポーロの冒険地上波総合テレビでの再放送決定のビッグニュースです、かっこ涙って、もうスタッフが涙を流して、こういう感じでアニメと実写をちょっと混ぜていたようですね。
やっぱ映画見ても印象ないですね。
うん、でやっぱちょっとマッドハウスっぽい感じあるよね。
あ、うん、確かに、
うん、
すごいですね。
すごいよね。埼玉の川口でファンイベントも開催されたという、すごい絶妙なところでイベントやってますね。
ですね、川口で確かに超絶妙ですね。
すごい、なんかね、この視聴者の感想とかも届いてるんですけど、メッセージ、
はいはい、
再放送実現本当に嬉しいです、46年間待ち続けた甲斐がありましたという。
そんなおいくつ、
ご尽力くださったスタッフ関係者の皆様、熱心に再放送の希望を発信してくださったファンの皆様に心から感謝申し上げます。全話録画の準備は整っていますが、初回だけはリアルタイムで視聴しようと早起きが苦手な私が頑張って早朝に起床し、テレビの前でその瞬間を待ちました。オープニングが始まった途端、熱い思いが込み上げました。この時をずっと待ち続けていたのだと。マルコポーロの冒険が私に与えた影響は計り知れません、
はい、
小学6年生の時に出会い、その後シルクロードに夢中になり、大学では東西交渉史を学び、中国や中央アジア、イランなど物語の舞台を旅してきました。ベネチアではマルコの聖火も訪れました。素晴らしい人生を与えてくれた番組にこうして再会することが叶い、感無量ですというメッセージとかも紹介されていますね。
激アツですね。
激アツだよね。
すごい。
小6だから12歳で出会って46年間待ち続けてますから、まあ、もうすぐ60歳。
60歳。おお、還暦。
すごいなぁ。いやぁ、やっぱこういうのがね、なんかオタクはよりなんかこういうアーカイブとかには向いてそうだよね。
本当ですね、確かに確かに持ってますもんね。
持ってんだよね、この番組発掘プロジェクト、また面白いんだよな。
そうなんですね。
うん、いろいろあんのよ、いろいろなの。昔の朝ドラとかね、そういうのも何話が持ってる人いませんかみたいなね感じで呼びかけてたりとか、こういうやっぱ発掘もの面白いよね。
すごい、本当すごい。
いやだから比嘉くん、幻のもう一度見たい AV とかないですか？
はい、ありますよ、いっぱいありますよ。なんならファンザで予告編があったのに、実際発売しなかったやつとか絶対見たいですもん。こう、
あ、そんなのあるんだ。
あるんですよ。要は親バレして、発売中止になったとかあるんですよ。
リアルだねそれは。
リアルなやつ。
あ、はい、それは熱い。
はい、まあ、あれね、見るわけないですけどね。あれは本当に普通にちょっと見えたらおーってなりますけどね。
なるほどなるほど。あ、そういうのもあるんだ。
あるんですよ。
面白いね。
すぐ出て僕もおかしいですけどね。
そうだね。そうだね。座りパンチラは足首で隠すさんということで。
ありがとうございます。
まあ、いつもね、慶応の秋山美代ちゃんのブヒブでお世話になっております。
はいはい、いいブヒブです、いつも。
この秋に慶應の秋山美代ちゃんが青いしましまだったというお話が熱文字で2回登場しました。
はい。
その秋山美代の青いしましまが描かれているのが慶應第1期第6話の学園祭です、
はい。
ウィキペディアによると、第1期の放送は2009年の4月の3日から6月26日までとなっており、
はあ、2009年、
だいぶ年数が経過していて皆さんの記憶も曖昧になっていると思いますので、改めて振り返っておきましょう。
お
う、そんな恥の上塗りみたいな、かわいそう美容ちゃん。16年前か。
そうなんですね。
ざっくり話すと、学園祭で軽音部が監修の前に初めて、ミオのボーカルでふわふわタイムの演奏し大成功を収めた後、
はいはい、
退場の際にミオが転んでステージ上からパンツを見せてしまうのです。
が、そうでしたっけ。
そもそもなぜ恥ずかしがり屋のミオがベースとボーカルを兼任したかというと、
はい、
第5話で山中沢子先生を鉄デビル時代の写真をネタに狡猾に軽音部の顧問になってもらった際まず演奏を聞かせて沢子先生からアドバイスを受けることになります。するとボーカルがいないことや曲に歌詞すらないことが露呈し、
うんうん、
今まで音楽室を占領して何をやってたのと一喝され、急遽ミオがことぶきつむぎからのメールに着想を得て、角砂糖に蜂蜜をかけたようなメルヘンでキャピキャピな歌詞を作った。
あは、なんかあった。
当初作った本人が歌えとなったが、こんな恥ずかしい歌詞は歌えないとミオは拒否、
はい、
一番やる気のある平沢優衣がボーカルになるが、ギターとボーカルが両立できないため、はい、沢子先生と特訓の末、見事優衣のボーカル、ギターボーカルが完成したのだが、
はい、
特訓のしすぎてユイの喉が枯れて声がボエボエになってしまい、結局ミオが歌うことになった。結果学園祭でふわふわタイムの演奏は大成功。拍手が鳴り止まぬ中、ミオ本人はやり遂げた安堵と感動がこみ上げ、みんなありがとうと思わず叫ぶ。その姿を後ろから見つめる田中律は、これでもミオも恥ずかしがり屋が克服できそうだなと思う。そしてミオはうっとりとした表情でステージを去ろうとしたときに、ベースとアンプをつなぐシールドケーブルに足を引っ掛けて派手に転んでしまい、演奏を見ていた大勢の生徒の前でパンツを披露してしまったのであった。本編ではミオのパンツを直接描かずに、青い縞柄のお茶碗で表すという品とユーモアで作品世界のイメージを守るとても素晴らしい演出でした。この出来事によりミオの恥ずかしがりは盤石なものになってしまった。だがこの出来事でミオのファンがたくさんできたのも確かで、
確かに
秋山ミオファンクラブが発足しているという、何が起こったのかをただ振り返るメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ懐かしいけどね。
これ本当にあった作品なのに、なんかブヒブテイストがえぐいですね。
そうなんだよ。
いや、だから暴走みたいですね、つわりさんの。
比嘉君の妄想なんじゃねえかなと。
僕もちょっと聞いてて思ったぞ。
お茶でもね、やっぱお茶碗で表す品というもあって、まさにそうでね。
そうですね。
あれは本当お茶碗であってよかったなという。う
ん、確かに。
はい、
全然下品じゃないですもんね。うん、
形もね、お茶碗に近いしね。
そうそうそうそう。
いや、ありがとうだな。
ありがとうございます。
ユイが歌う予定だったんだもんな。まあユイ結局ね、その後歌ってましたけど ね。
いや、言われないとやっぱ思い出さないもんですね。
そうよ。
そうかって感じですもん。
そうそう、こういう感じでね始まる。そうだからタイトルってやっぱテープレコーダーだったんだよね、
はい、そうか、そうでしたね。あー、なんかうわー、そうだった、そうだった。いやー、そうか、そうか。
お茶は、
やっぱりその辺の刺激物があったからこそ毎週楽しく見てたんですけど、これユーフォニアムの1話見た時とかなんかは地味だなって思ったんですよ。で
もまあ結構リアル路線だからね。
あと久美子がなんかちょっと嫌なやつだなと思ったりしたのに
そうそうそう。
でもね、あんな面白くなってくる。
いや、大前久美子はすごいっすよ。
すごいっすね。
よくあれを主人公に据えたなっていう。
本当、
あれはすごいアニメだったよ。
うん、
なぜかね、軽音からあのユーフォニアム
に行っちゃいましたけど、
まあぜひ皆さんユーフォニアム見ていただければと思います。
はい。
といったところですかね。また皆さん番組を聞いた感想や、普段どんなオタ活をしているのか、あるいは、熱文字メンバーへの質問、まあ、僕と比嘉君以外でもね、ぜひ質問していただければと思います。はい、
よろしくお願いします。
まあ、石井氏、足富先生、松崎君、
はい、
その他カーズさんもいますし、藤井21もいますし、
はい、黒柳さんもいますし、
黒柳さんもいます、関口ジョニーズもいます、
はい、
これが聞きたいということがあれば、ピンポイントでね、音だけ取ってちょっと質問するみたいなことも可能ですから、
いいですね、
まあ、ぜひメールいただければと思います。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com でございますんでね、皆さんからのお便りお待ちしております。
はい、
いや、インフルエンザ流行ってるから皆さん気をつけてほしいですね。いや、
本当ですね。
はい。伊賀君大丈夫？
私くてですね、満員電車乗らないように徒歩でバイト先に行ってるので。
歩いてんだ。
はい、やっぱりこう満員だ、そこで映るかなと思って怖くてですね。
わかる。
はい、基本ね、こう換気のいいとこを歩いてます。
何分ぐらい歩いてる？
50分ぐらいですかね。
あー、すごいな。でもなかなかいい運動だね。
そうですね、本当に。
うん、皆さんもね、気をつけて、またメール送っていただければと思います。いよいよ来月は12月でございます、
ね。ああ、早いですね。
またなんか賞を考えなきゃいけない。アカデミー賞、勝手にアカデミー賞
で
やんなきゃいけない。
そうですね。
ということで、皆さんからのメールもお待ちしております。今日は以上でございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
三輪明宏です。ごきげんよう。東京大井町の II パソコン。お問い合わせは 090-1038-8957 です。まあ、私パソコンのことはね、よくわからないんですけれどもね、三島さんがね、パソコンやっといた方がいいっていうんでね、私もこちらにお世話になろうかと思っております。ちなみに私、三輪明宏ではございません。ご注意を。